自分が受験生だった時の長期休みの過ごし方、全く覚えてません。ということで今日も行ってみましょう。負けない、めげない、くじけない、あなたの身近にはモットーに、週一で人事部ペタコのぼやきと奮闘劇をあなたにお届け、人事部ペタコはくじけない第273回目、今週もよろしくお願いいたします。はい、ということで今日はちょっとお勉強の話についてお話ししたいと思います。先日アズナーさんという方からお便りいただきまして、どんな内容だったかっていうのは下の概要欄に載せますけれども、要約して言うと、まあ来年受験だけれども甘えずにどうやって自分を叱咤激励して頑張ればいいですかっていうような、ご質問だったと思います。多分でそれに対して、回答をした回を下に載せますんで、よかったらそちらを聞いてから、戻ってきてくださると非常に嬉しいです。でね、そのアドバイスに対して、なんとアズナーさんですね、リチギーにもお返事をいただいております。ありがとうございます。ちょっと読み上げさせていただきます。先日取り上げていただいたアズナーです。こんにちは。回答本当にありがとうございました。こちらこそ聞いてくださっていつもありがとうございます。勝手ながら報告します。一度課題を受動的にやるのではなく、自発的に自分がこれをやることで将来何ができるようになるかということを考えてやります。未来の自分の選択肢を広げられるよう今から現実に向き合います。学校の自習室や家のリビングを活用して自分が参考書に向き合える環境を作れるようにします。課題が自分のためのものだって分かっていませんでした。ちなみに春課題はなんとか終わりました。よかったここが一番心配してましたよ。ペタコはよかったです。ちゃんとまっすぐ意見をくださりありがとうございました。重ね重ね本当にありがとうございます。くじけそうになった時また聞きます。ペタコさんも体調にお気をつけてお元気で、多分受験後になりますが迷惑でなければ今度卒業作品を送ってもよろしいでしょうか、ということで、あずなおさんありがとうございます。あ、待って、いろいろどうしようかな、順番に突っ込んでというか感想を言ってもいいですか。そうなんですよ。そのね、課題をちょっと受動的にやってるんじゃないかっていうお話をね、ちょっとしてね、自発的にやってみるのはどうでしょうかってことに対して、こうやってね、もうお返事くれるだけで嬉しいですよ。やっぱね、こういうことやりますってこう言い切りでこうなんか宣言をねするだけでも初めの第一歩を踏み出せてると思うので、いいと思いますいいと思いますっていうか、なんだろう、あ、これね、ぜひ将来のために、今聞いてる方、将来のためにぜひ役立ててほしいんですけれども、よく入社式でも入学式でも何でもいいんですけど、こう挨拶をするときに、私は早く先輩のことを見習って、足を引っ張らないようになりたいと思いますとか、なりたいと思いますっていう人がいるんですけど、そこね、結構気にする人は気にするっぽくって、と思いますじゃなくて、なりますだよねって、先輩の足を引っ張らないようにします、したいと思いますじゃなくて、したいだよねって、言い切りが非常にポイント高いそうですよ。と思いますっていうことはね、あんまり言わない方がいいんですって。だからそういう点で見ると、アズナオさんはもう言い切ってるんですよ。作れるようにしますってね、分かってませんでしたとか、もうきっちり言い切ってるんで、これはやってくれますよ、アズナオさん。ありがとうございます。で、この卒業作品ね、そう、アズナオさん文芸部の方なんで、私も小学校の頃なんだけど、小学校の頃文芸部で、あ、一緒っていうのをちょっと思ったんですけど、何、卒業作品送ってくださるんですか。それはね、もうぜひちょっと読んでみたいです。本当に、なんだろうな、お手間じゃなければぜひ送っていただけたら非常に嬉しいですよ。読みます、ちゃんと。なんで受験後で全然構いませんので、ぜひお待ちしております。はい、ということで、でですね、さらに嬉しいことが続きまして、この勉強会、もう今日も噛んじゃうね、ごめんね、 この勉強の会のラジオに対してですね、もう一方ちょっとご意見くださった方がいたので、ご紹介させてください。マルキョウさんからいただきました。ありがとうございます。前回のトークで勉強の話が出ていましたので、自分の経験談を少し。ありがとうございます。私は大学受験に失敗し、1年間京都の予備校で浪人しました。最初に寮に入って行うんですか？それは大変だ。寮に入った時はその部屋さの狭さにびっくり。3畳しかないの？そんなことある？本当に人生終わったと思ってしまいました。それは思うね。だって、寝るだけの部屋ですよね。寝れない？寝れるのかしら3畳って。6畳ないと無理じゃない？まあいいや。続き読みます。しかし友達ができると毎日の勉強が苦痛ではなくなりました。あ、よかった。とは言っても1年間もずっと頑張り続けるのはさすがに無理。さすがにね。そこで高校時代からしていたラジオを聞きながら勉強で頑張っていました。とりあえずオールナイトニッポンなど長時間番組を録音し、それを聞きながらか聞きながら、それが終わるまでは机から離れないというルールを決めていました。おかげで1日18時間くらいは勉強でき、無事志望校に合格しました。おめでとうございます。待って、18時間、それすごくないですか？嘘。続き読みます。なんで勉強しないといけないかという学生最大の悩みが解決するのはずっと後です。私は本当に最近です。まずは目の前のことをしっかりやっていくしかないのでしょう、ないのではないでしょうか。ということで、マルキョウさん、ご意見ありがとうございます。こういうのが一番嬉しい。ということで、今まさに受験生の皆さん、そして受験を控えている皆さん、前回私はですね、なぜ勉強をやらなければいけないのか一度考えてみなさいこんな上から言ってますけど、見なさいということを前回のラジオで話しましたが、確かに今マルキョウさんがおっしゃる通りね、なんで勉強しないといけないかなんて今考えても確かに答えは出ないから、目の前のことをしっかりやっていくっていうのは、もしそうですね、一番大事なことかもしれません。で、私がうわこれいいなって思ったのが、このラジオを聞きながら勉強ね、そのルーティン化するってこと。もうこのラジオを聞くときは自分はもうこの勉強をするっていう、そのルーティンが出来上がってくると、意外と苦じゃなく勉強が続くと私も経験上感じましたんで、これは非常にいいなぁと思って取り上げさせていただきました。なんで皆さん、よかったらね、私のラジオを聞いてる間はちょっと勉強していただいてもう最低、嘘冗談ですよ。私のラジオでもいいし、他の方のでもいいし、地上波のラジオでもね、もちろんいいんですけれども、大佐も確かオールナイトニッポン聞きながら勉強してたと思いますんで、ラジオはね、いいかもしれないですね。私はもっぱら音楽派だったんですけど、音楽はね、あんまり良くないらしい。わかんない。理由がね、なんだっけな。なんかその音楽がかからないと、なんだっけ、思い出せなくなるとかだったかな。なんかね、良くないんですって。だからまあ音楽よりは、ラジオの方がよろしいんではないかっていうことを、昔、聞いたことがありますね。ただ私がね、前回言った何のために勉強するかっていうのは、もちろんそのすぐに答えを出さなきゃいけないわけじゃないですけど、常にその意識っていうのはもう早いうちからね、持っといて絶対に損はないはずなので、答えを出そうと思わなくていいですけど、その意識だけは絶対に習慣づけておいた方が強いと思っております。ということで、なんか本当に今日真面目な回になっちゃいましたけど、時間が余るんで私の受験期の話でもしましょうかね。あまり重要ないかもしれないんですけど、私中高一貫校だったんですけど一貫校だったんで、小学校の時に受験をしたんですよ。 で、まあ、その小学4年生からね、予備校、塾ですよ、塾。もう今でも嫌な思い出しかないんですけど、塾に通わされて、で、小学校なんてこう、遊びたい盛りじゃないですか。なのに、こう、放課後も友達とバイバイして、もう毎日週3ぐらいで塾に通ってましたよ。で、今でも忘れられないのが、夏季講習ですね。夏季合宿。私の、その塾がですね、非常に昭和的というか、非常に有名な塾なので、皆さん多分ご存知だと思うんですけど、席がね、まず成績順で並ばされるんですよ。クラスが3クラスあって、そのクラスの中でも席順が成績順。で、夏季合宿が鉢巻きを巻いて、絶対に合格するぞで3回唱えてから毎回授業に臨むっていうね、夏季合宿がありました。あれはね、マジで地獄。じゃあそのね、そんだけ詰め込んでいい中学入れたんですかって言われると、まあ答えはノーで、第一志望に落ちてしまったんですね。なんでその時は私はずっと受動的でした。言われたことだけやって、何のために勉強するんだろうって考えもせず、ただただ知識を詰め込んでいたんですけど、そんなんだとね、全然知識身につかないんでね、詰め込みは良くない。前からね、ちゃんと準備をして、何のためにこれやってるんだろうっていうのを思いながらするといいよっていう話にしたかった。ああ、嫌なこと思い出しちゃった。ということで、今週はここまでにしたいと思います。皆さんの勉強の思い出、勉強のアドバイス等ありましたら、送っていただけると嬉しいです。以上、椎名ペタ子でした。じゃあね。